いやいや参った。何が参ったかというと、今日この QIC 迎えて1423回目でございますが、もう収録終わっております。はい、収録が終わりまして、みんなで雑談なんかいたしまして、そして晩ご飯なんか食べまして、そしてゆっくりして、そろそろ編集でもしようかなと思ってデータを確認しましたら、 A 枠だけちょっとなんだこれはっていうちょっとノイズが乗っておりましてですね、でまあそれは除去してなんとかしようと思ったらできなくはないんですけども、それをやってるよりはもう A 枠だけ撮り直した方が早いやってことで、私単身 G スタに戻ってまいりまして、今たった一人でこの A 枠だけを、ワンマン収録をしようということで今やってるわけでございます。はい、まあたまにこういうことありますけどもね、まあでもいいですよ。今日は皆様にこの IBB 独立放送旅団が宣戦布告をしているという、そういう話をまあね、冒頭からお話をしようということなんですけども、まあどういう塩梅でそうなったかっていうのは、まあジェツテレの番組なんかご覧になっていただいている方々には大体お分かりだと思いますけれども、まあうちで作りました番組のデータ、その画像をですね、ずっと使っている大石明子事務所っていうところがありまして、そこが消してくれって言って、それでまあやんわりとで2週間の猶予期間まで設けてやってたんですけども、ガン無視しやがったわけですよ。はい、で結果的に YouTube 様の怒りをするが落ちまして、削除されやがったわけでありますけども、その後何の、まあ、弁解も謝罪も何もないですよ。ガン無視なわけです。はい、でこういうね、ふざけんなっていう大人じゃない対応してるやつらですから、でしかもこの令和新選組というこの貧困ビジネスのね、詐欺集団、もうひどいですよ、めちゃくちゃ。これをね、もう叩いてやんなきゃ、もう気が済まなくなりましたんで、徹底的にやってやろうと、もう徹底的にやります、潰すまでやります私は、もう何が何でも潰してやるぜというぐらいでやっていこうと思ってるわけです。まあそういった話をね、今日冒頭にご挨拶として申し上げて、そしてお便りに行くわけでありますけど、その前に一回このテイクレをご紹介しておきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のイロハを教えてやる大石あきこ研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田信也門でございます。本来はここ、今日は前島和樹くんと、そしてケルート美恵さんも参加していて、そしてキラウェイゴさんも九州熊本からということで入ってたんですけれども、この A 枠は取り直しということで、私榎田信也門一人でお送りしていくことになります。まずはこちらのお便りからいきますね。鹿児島県鹿児島市にお住まい前の56歳、今月まで DTP やってます。あ、これはなんか配置の転換があるかなんかっていうことが書いてありましたけども、ラジオネーム鹿児島のベーシストカツン、ありがとうございます。僕が住んでいます鹿児島県の地元百貨店山形屋が私的整理をするというニュースが流れてきました。百貨店の存在意義って何なんだろうと思いました。思えば子供の頃、大阪のデパートに行けば子供でも楽しめるところがたくさんありました。おもちゃ売り場、書店、屋上では遊具やゲーム、そしてお子様ランチ。それが今の百貨店は子供が楽しめるところがなくて、イオンなどの大型ショッピングモールに流れています。山形屋がある鹿児島の繁華街天文館は子供が楽しめるところが全くありません。子供を連れて天文館に行っても子供にとっては面白くないと思います。子連れでも楽しめるようにすればいいのになと思います。山形屋は地元の人口が中心となって営業は続けるようですが、根本的な解決策が出てくるとは思えません。さて、 えのき田師匠ならどうすれば再生できると思いますかということでお便りいただいております。ありがとうございます。難しいですね。でもね、山形屋がこんな傾いてるっていうのはちょっとびっくりでしたね。九州のまあ百貨店、大きなところが結構あります。大分県だと時は、熊本だと鶴屋百貨店、そしてこの鹿児島の山形屋、山形じゃなくて山形屋なんですよね。であとはまあ福岡の岩田屋、岩田屋なんかもまあ一頃から比べれば随分あのちっちゃくなっちゃって、そして鶴屋百貨店は相変わらずまあでかいっていうかね、まあ日本でも有数の規模を誇っている百貨店ではあります。大分の時はも実は、資本は熊本の古商本店ですかね。もともとは古商財閥って言って、そのアジア各国にまで、ネットワークを広げていた熊本の、財閥だったんですけど、そこの、方々が、代々、社長になっているというふうに伺っております。まあ今、最近はどうなのかちょっと私も調べてないんですけど、まあともかく、まあ全国でも有数の百貨店の一つは、この鹿児島の山形屋。立派な建物でね、もともとは大正時代に作られた建物がベースになっていると伺ったんですけど、それをこう改築とか耐震設計にこう改めたりしましてね、でそれで、今ライトアップなんかしてるんじゃないですか。で本当に趣のある建物で、重厚な感じがしましてね、でこれ創業が1751年というふうに伺ってますんで、江戸時代から続いているわけですよ。もともと呉服店で、それがまあ百貨店になって、ですから西日本でいうと神戸から西でいうと、まあその先では一番最初にできた百貨店がこの山形屋だというふうに伺ってますけどもね。でまあ宮崎だとか、まあ、各所にその支店といいますか出張所的なショップを設けているというふうに聞いてるんですけど、これがまた傾いたということで、まあ、今回私的整理ということですから、いわゆるまあ、破産とか、あるいは会社更生法適用とか、そういう裁判所が絡むものではなくて、この山形屋と、そしてその取引のある銀行団、銀行17行って書いてあったかな、なんかそこと、話し合いをして今後の、経営の道筋を作っていこうという、そういうことだということなんですけど、まあでもやはりね、いろんなところのその経費を削減するとか、あるいはリストラとか、ひょっとすると閉鎖する店舗だとか、そういったものってのは出てくるかもしれませんね、これからね。そうするとこの山形屋というもののブランドイメージもやっぱり、ちょっと陰りが出てきてしまうんだろうなということは思います。特にデパートの包装紙っていうのは一つの、まあ、ステータスっていうのがあって、例えば地元で何かこう大切なお客様に持っていくお中元とかね、お歳暮とか、そういったものなんか、その包装紙が重要なアイテムだったりするじゃないですか。そんな時にこの地元の一番でかい、デパート百貨店、まあこの鹿児島だったらこの山形屋というのが、まあ一つ大きなね、まあ、ステータスになっていただろうと思うんですけども、そこにいろんな異業種といいますか、例えば鹿児島の場合 JR 九州が、アミプラザっていうんですかね、まあ、JR 九州のその鹿児島の中央駅ですね、そこの、ショッピングモール的なものをこう作ったりして、まあ、地元のそういう商業地域をまあに影響をね、少なからず与えていると。熊本なんかも熊本駅の周辺は何にもなかったんですよ、今までは。そこにその熊本駅の再開発で、やはりアミュープラザというのができて、ちょっと人の流れは変わっている。ただまあ、それほど大きな影響は熊本では出てないんじゃないかなとは思いますけれど、まあ、ともかくそういったことで、様々な、外圧みたいなものが百貨店にあって、そしてその売り上げがこう微妙に下がっていく。さらに、そのコロナの影響もあってっていうことでしょうけれど、大変ですねこれね、本当に。まあかつて百貨店というと、その子供にとってはやはりその先ほどね、お便りにもありましたように、おもちゃ売り場、あるいは本屋さん、そして、プレイランドね、ゲームコーナー、そういったものですね、屋上のいろんなものとかね、そういったもの楽しみだったですよ。そしてでっかい食堂があって、そこでまあね、低学年だったらお子様ランチ、あるいはちょっとこう大きくなると大人が食べるような、なんかこう洋食のね、ちょっとこういいやつ、そんなものをこう試す、ちょっと大人になれたような気分で味わう、そんなこうハンバーグ 定食、ハンバーグセットみたいなやつとかね、そんなのとかをこう味わうという、そういう場所だったんですけど、今はだいぶ様変わりしてるようで、そういうファミリー大食堂とかもやはり規模を小さくしていて、代わりにいろんなテナントで、あちこちのちょっと有名なレストランとか、そういうお店なんかが入ってきて、で、まあ、味の名店街みたいな感じでやってるところが多いので、なんか逆に言うとね、特徴がなくなってるんですよね。デパートじゃないとダメだっていうものがだんだんなくなってきたっていうのが、なんかその寂しさもあるし、さらにはそのデパートのその特徴というのを失わせていく原因の一つになってるような気がしますけどね。まあどうなんでしょうかね。私もこれはデパートで買い物とかしないですもんね。行きますよ。これ例えば大阪だったら阪急で移動すると梅田に行きゃですよ、まあ、必然的に阪急の百貨店の中抜けたりとか、阪神抜けたりとかってことは、あるいは大丸を通ったりってことはまあまああるわけで、そういった意味ではその通り抜けたり、そのニアミスっていうか、その横っちょを通り抜けていくっていうのはちょいちょいあるわけですけど、でもまあなんか買いに行かなきゃなっていうのは、そうですね、やはり誰かに贈り物をねしなきゃいけないっていう時なんかに、そのちょっといいお菓子を買いに行こうかなとか、そんな時なんかにはその行きますが、自分のものはあんま買わないですね。まあ確かにデパートに行けば必ず揃ってるだろうなっていうようなものとか、ちょっといいやつとかですね、食材なんかでもそんなのはあるんで、特に大阪だとこう阪神百貨店のデパ地下なんかは結構食材の宝庫と言われていて、いろんなものが揃うっつんで、それでまあついでにちょっと行ってみようかって感じで行くことは時々ありますけれど、なかなかね、やっぱね、まあ普段の日常で言うとそこら辺のスーパーで済んじゃうんで、やっぱりそんなに買うことはないですね。ということで、本当にこう百貨店というものが今もう完全に過渡期を通り過ぎて、今ちょっとこう縮小傾向にある、そんな時代なんだと思うんですけども、どうなんですかね。これどこかでそれをその元の状態をその維持するためにいろんなその工夫というのがあるんでしょうけれど、今デパートで買わなくても済むからなーっていうのがまず一つありますわね。ちょっと寂しいなという感じがいたします。続いてこちらは東京都港区からいただきました。48歳自営業、ラジオネームえのきだキッズ、ありがとうございます。えのきだ師匠、皆様こんばんは。もう先ほどこのお便り一遍、さっきのお便りもそうですけど、このお便りももう一回読んでますからね。で、私中国共産党重大元帥の一人、首徳と申します。どうしちゃったんでしょうか。この度えのきだ師匠におかれましては、我が党の後世明子同士の、もう後世になっちゃったんですね、怖いですね、素敵な歌を補作詞されましたこと大変嬉しく思っている。どれのことなんでしょうか、逃げろ明子さんでしょうか、それとも、そして、令和でしょうか。そこで今回えのきだ師匠にぜひともご紹介いたしたい素敵な曲がございましたのでご連絡いたしました。そうです、夜ヒット、フジテレビ系列で放送しておりました夜のヒットスタジオで、司会の古舘一郎さんも唖然としたタイマーズの名曲、です、歌詞の部分のFM 東京ってとこですね、の部分をアキコやアキコと呼び捨てするのすごいな、某透明太郎などに置き換えるととても素敵な曲になることを発見いたしましたので、ご連絡いたしました。ただ放送禁止用語バリバリのためなかなか世に出すことは難しいとは思いますが、ぜひ一度改めて聞いていただければ幸いです。まるで偽善者の政党や政治家が現れるのを見越していたようなさすがの先見の明、今の清志郎様と思い知らされました。それでは長文失礼いたしました。いつも楽しく応援しておりますということをいただきました。これはね、何年ぐらいだったですかね、夜のヒットスタジオで、古舘一郎さんと沖縄出身の銀子っていうね、あれデビューした時はまだ中学生だったんじゃないかな、14歳ぐらいじゃないかな、私ライブに何回か行ったことありますけど、その銀子で、司会をしてて、そこにこのタイマーズ、今の清志郎さんがこのね、ドカチンの格好で出てくるわけですよ。で、まあ、3曲ばかり、3、4曲メドレーで歌う、その中で、2曲目だったと思うんですよ。突然、その、当初の予定、リハーサルでやったものと、まるで違う曲を突然始めちゃうわけですよ。 でそれがとんでもない、その当時その清志郎さんの曲をそのあれ原子力かなんか絡んでたんだよね、なんかね。それで、東芝かなんかがその原発作ってるっつんで、その東芝がスポンサーになってる番組だとかいろいろその関係があるところは、まあ当時あの清志郎さんの曲は流さないっていうような、そういうようなことがあって、でそれでそのFM 東京とそのネット局であった FM 仙台がやり玉に挙げられるというですね、そういうやつでした。まあフジテレビの番組でありますんで、こうね、堂々とかけられないんですけどちょっとだけ。どうですかねえ、本物のロッカーっていうのはこうですよ。まあ私も真似していろいろやっていきたいなと思ってますけどもね。俺はいつからロッカーになったんだって。でもね、まあそこの FM 東京のところを変えるだけじゃなくて、いろいろとこういじんないと面白くないかもしれませんね。今ね、本当にネット上でね、この替え歌がね、流行ってるんですよって言って、流行らせてるの俺だろうって話があるんですけど。まあともかく、もうね、新枠でたっぷり悪口言ってますから、新枠聞いていただければいいんですけど、ともかく、この詐欺集団令和新選組というものですね、もう我々はもう全くオブラートに包むことなく、もう本当にフルボリュームでやっつけていこうと思ってますんで、かといってもですよ、別にその暴力でなんかするとか、政治の、なんだ、その街頭演説をこう、妨害、ほら、翼の塔みたいにね、妨害しに行きとか、そういうのは基本、私たちは好きじゃないので、基本、この番組で、トークで、あるいはそのツイッターだとかの文字で、あるいは映像で、それで徹底的にやっつけてやろうというふうに思ってます。もう、内情をともかく知り尽くしてしまった我々なので、怖いと思いますよ、本当に。大丈夫なんですかね。もうスーッとね、やっぱり、軌道修正をうまい具合になさってですね、そしてまあ、謝罪するところは謝罪するとか、そういったことをやってから前に進んでいきゃいいものを、ねえ、まあ、黙っときゃなんとかなると思ってんでしょうけどね。なるわけねえだろうっていう、そういう話ですよ。まあ、ともかく、いろんなところでこういった、その展開をしていこうと思っているわけで、IBB、独立放送旅団、本気でございます。IBB というか、もともと FMC ですけども、これが戦争モードになるのは今回2度目でありますんで、第二次戦争ということになります。第一次は今からもう30年ぐらい前ですね。相手は農水省です。はい。お上に立てついたわけです、我々は。諫早のギロチンというのがありました。干拓。ね。あれをずっと反対を我々はしておりまして、あれのせいで、まあ、結局干拓事業は成し遂げられてしまいましたけども、有明海の自然というのは随分変わって、まあ、かつてはね、平木貝だとか、そういう美味しい貝がね、貝類がね、いっぱい取れてたんですけど、もう全然取れなくなったりね、本当にもうひどい状況になったりしてます。で、それに対して当時の、非常に過激派、榎田信也門さん、あるいはうちのリスナー、とか、いろんな仲間たちが、もう本当にね、戦ってたんです。で、その時にね、私が企画したのがね、海水逆流作戦って企画したんですよ。そのギロチンで、仕切られた堤防の内側に海水を逆流してさせてやろうってポンプでね、でそれって犯罪になるのか何なのかってよく分かんなかったんですよ。でもね、やってやろうかと思ってたんですけど、金がなくてね、で今みたいにそのクラウドファンディングとかね、みんなに呼びかけるっていうのはなかなかできなくて、でもう本当断念せざるを得なくて、本当悔しい思いをしたんですよ。で今回は、このね、貧困ビジネス、ね、貧乏人を食い物にしている、この令和新選組という怪しげな集団、もちろんその中で、 真面目にやっている、本当に真剣にやっている人たちがいることも僕は知ってます。はい。で、実は心の中で応援している人も何人かいます。はい。でも、やはり、その、表立って活動している奴の中に、こんなのが許されることがあるかっていうふうなことをね、やっぱり言い続けたいと私は思いますんで、それで戦っていこうと思ってますんで、まあ、ともかく、替え歌、いいじゃないですか、この、FM 東京のところですね。ここ何？大石明子とかってやればいいの？そうですか。政治家の手先って言うと、そもそも政治家だぞ、あいつら。あ、違うな。なんかね、反社の手先とかね、いいっすよね。極左暴力の手先とか、いろいろありますよね。詐欺集団とかいろいろ言ってやろうかと思う。なんか、でもできるかもしんないよ。ちょっとね、真剣にし、から作詞してみようかと思います。えのきのキッズさんもだいぶ過激派になってきたね。なんかね、俺の悪い影響を受けてるんですね。大丈夫？本当にね。まあ、ね、最初にお会いしたのはもう、なんだ。やがて2年近く前だね。私が東京に、大石明子さんのところに、呼ばれて行って、それでその、確か最終日かなんかの、お昼ご飯を、この、えのきだキッズさんのお店で、食べさせてもらおうつって、寄せてもらったというのがきっかけだったと思いますけどもね。また行きたいっすよ、東京にね。東京に行ったら必ず、また、お邪魔したいと思っております。お便りありがとうございます。ということで、まあ、本来はこの A 枠はすでに収録が済んでたんですけれども、まあ、かような事情で、このような事情で、再収録ということをさせていただきました。もう結構ヘトヘトです。で、この後 B 枠からは、昼間収録したものがそのまま使われますんで、どうぞお聞きいただきたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。